1月3日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。3月の大統領選挙の支持率調査で与党のイ・ジェミョン候補が野党国民の力のユン・ソンヨル候補を大きな差をつけて抜き、もう一つの野党候補アン・チョルス候補の支持率が上がってきたことから野党候補一本化の可能性が出てきました。カンウォンドの軍事境界線の鉄柵を乗り越えて男が韓国から北韓に入りました。この男は一昨年にも同じ場所を越えて北韓から韓国入りした男ではないかと見られています。去年の韓国の輸出額が一昨年より 25.8% も増えて過去最高の6445億ドルに達しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。3月の大統領選挙の候補進歩系与党共に民主党のイ・ジェミョン前京畿道知事が保守系最大野党国民の力のユン・ソンヨル前検察総長に対して優勢とする調査結果の発表が新年に入って続いている中、中道系野党国民の党のアン・チョルス代表の支持率の上昇が目立ち、野党候補の一本化の可能性に注目が集まっています。 KBS が行った調査ではアン・チョルス氏の支持率は 8.1% と2週間前の 4.8% から大幅に伸びています。一方ユン・ソンヨル氏の支持率は7ポイント近く下がっていて、存在感を高めるアン・チョルス氏との候補一本化の可能性に注目が集まっています。これについてアン・チョルス氏は、政策と道徳性のアピールに力を入れれば1月末頃に現在の二強構図に亀裂を作ることができると強調していて、候補一本化はしない考えを示しています。文在寅大統領は3日任期中の最後となる新年演説を行い、3月の大統領選挙について憎悪と分裂ではなく統合の選挙になることを願っていると語りました。先ごろ国民統合を掲げてパックネ前大統領に恩赦を与えたのと同じように、大統領選挙も統合を中心的な価値に据えるべきだとするメッセージを発したものと受け止められています。文在寅大統領はまた残りの任期中に取り組むべき課題としてコロナ禍からの完全な回復を挙げ、感染予防措置による営業制限で被害を被った小規模事業者に対する迅速な補償を行うとしました。また不動産をめぐっては価格をしっかりと安定させる一方で住宅供給を加速させるとしています。そして北韓との関係については任期中多くの成果があったが進むべき道のりは長いと述べ、最後まで南北関係の正常化と平和の道を模索すると意欲を示しました。カンウォンドの南北軍事境界線で1日夜男性1人が軍事境界線を越えて韓国側から北韓に入ったことについて、韓国軍警察情報当局は男性が2020年11月に軍事境界線の柵を飛び越えて北韓から韓国に逃れてきた北韓の元体操選手の男性である可能性が高いとみて関係機関で調査を進めています。今回男性が鉄柵を飛び越えた場所は韓国陸軍第22師団が展開する場所で、ここでは2020年11月北韓の20代の男性が軍事境界線にある柵を飛び越えて韓国に逃れてきています。この男性は情報当局の調査に対して元体操選手だったと述べ、それを証明するため2度にわたってフェンスと同じ高さをジャンプしてみせたと報じられていました。韓国軍などによりますと1日北韓に入った男性は 3人の北韓軍兵士に連行されていったようだということです。ところで、この男が鉄柵を越える様子を監視カメラが捉えていたにもかかわらず、およそ3時間見過ごされ、警戒態勢に不備があるという批判が出ています。合同参謀本部の関係者によりますと、1日午後9時20分ごろ、 DMZ 非武装地帯の東部で何者かがいるのを赤外線画像装置が捉えたため部隊を派遣しましたが、見つけることができず、午後10時40分ごろ、男が軍事境界線を越えて北韓側に入ったことを確認したということです。しかしその後、監視カメラの録画を分析したところ、午後6時40分ごろに最前線の監視所の鉄柵を越える人物の姿が映っていました。当時は監視兵が見逃したということです。ほぼ同じ時刻に監視センサーもアラームを発したため、部隊を付近に派遣したものの異常を確認できなかったということです。この人物が鉄柵を乗り越えた場所は、2018年9月の南北軍事合意に基づいて兵力を撤収させ、監視カメラなどを補強した監視所から近い場所です。去年の韓国の輸出額がおととしに比べて 25% 以上も増えて過去最高を更新しました。これはこれまでで最も多かった2018年の6049億ドルをおよそ396億ドル上回り、2年連続でマイナス成長に陥っていた韓国の輸出が3年ぶりにプラスに転じました。中でも半導体や石油化学製品など主力産業の輸出が過去最高を記録し、輸出額全体を牽引しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
北韓の国営メディアは、朝鮮労働党中央委員会の総会が去年12月31日、5日間の日程を終えて閉幕したと1日伝えました。今回の総会では、対南・対外部門について議論する分科会が新設され注目を集めましたが、金正恩国務委員長が多事多変の国際政治情勢と周辺環境に対処して、南北関係と対外事業で堅持すべき原則と戦術の方向性を示したとだけ伝えられ、アメリカや韓国との関係を含む具体的な外交方針は報じられませんでした。これについて韓国では、北韓の対外政策が去年と大きく変わらないためだとする見方が出ています。金正恩委員長はアメリカからの対話の提案について、北韓に対する敵視政策の場だとしており、韓国が韓国戦争の終戦宣言を提案していることについても、北韓に対する敵視政策の撤回を先決条件として要求する姿勢を崩していません。また来月の北京冬季オリンピックや3月に予定されている韓国大統領選挙、上半期の韓米合同軍事演習など、周辺国の情勢を見守りながら慎重に対応する狙いがあるとする見方もあります。こうしたことから、北韓は当面の間は新型コロナウイルスの感染予防や経済など国内問題に集中し、対外へのメッセージを出すのは4月以降になるという観測も出ています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は3日午前0時までに新たに3129人が確認され、累計で64万2207人となりました。新たな感染者数は前日より703人減っています。政府は先月31日、感染拡大を防ぐため、今月2日までとしていた社会的距離の確保の特別強化措置をさらに2週間延長する措置を取りました。 一方、新たな変異ウイルスオミクロン株の感染者は111人増えて累計で1318人になりました。重症患者は1015人で、亡くなった人は36人でした。1970年代、80年代に日本の月刊誌「世界」にコラムを書いて、韓国の民主化運動弾圧の実態を告発していたチー・ミョンガン元翰林大脊索教授が1日、持病のため死去しました。97歳でした。チー・ミョンガン氏は1972年に日本に渡り、1986年から9年間、東京女子大の教授を務めた後、1993年に韓国に帰国し、知日派として金大中政権では日本の大衆文化の開放政策などに深く関わったほか、翰林大脊索教授、日本学研究所長、KBS 理事長などを歴任しました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。